それでは、今日の聖書箇所です。ヨシュア記の1章1節から9節です。ヨシュア記1章1節から9節です。それでは朗読いたします。ヨシュア記1章1節から9節。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。あなた方の領土はアラノからあのレバノン、そしてあの大河ユーフラテス川まで、ヒッタイト人の全土、日のいる方の大海までとなる。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大しくあれ、あなたは私が父祖たちに与えると誓った地をこの民に受け継がせなければならないからだ。ただ強くあれ、大しくあれ、私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところ、どこででもあなたが栄えるためである。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところ、どこででもあなたの神主があなたと共におられるのだから。以上です。ヨシュアの信仰と題して、ご一緒にこのヨシュア記を読んでいきたいと思います。ヨシュア記はですね、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記というふうに続いてきたエジプトからの救い、そしてですね、40年にわたるアラノの旅の最後の章になるわけです。ここからですね、約束の地へ入っていくわけです。40年間人々を導いたあのモーセでさえですね、許されなかったことを、その約束の地に入る、そのことを託されたのがヨシュアでした。でモーセはですね、辿ってきた道を振り返って、そして申命記を語ってきたわけです。そしてその直後にこのヨシュア記が語られるわけですけど、始まるわけですけども、申命記とヨシュア記を結ぶ言葉があると思うわけです。それはですね、一章の一節にあります、主のしもべモーセの、この主のしもべという言葉です。これは、その隣のページの申命記34章の5節で、こうしてその場所で主のしもべモーセは主の命によりモアブの地で死んだとあるわけです。この主のしもべという言葉は申命記ではですね、ここにしか出てこないようです。主のしもべモーセは主の命によりモアブの地で死んだ。それから主のしもべモーセの死後と、どちらもですね、モーセの死に関係して使われているわけです。そして申命記では主の命により、そして、それがですね、神の技であるということが書かれているわけです。そしてこの約束の地という新しい地に、これ新しい時代に入っていくわけなんですけれども、今までの申命記と、そしてこのヨシュア記の最も大きな違いは何かというと、モーセがいないということです。ヨシュアはですね、40年間モーセと共に生きてきました。ヨシュアが最初に登場するのは、当然あのアマレクとの戦い、出エジプト記の17章の9節に出てくるわけですけれども、アマレクとの戦いで彼がですね、 イスラエルの人たちを指導して戦いをに勝利するわけです。そしてその後もですね、ヨシュアはずっとモーセに、のそばにいたようです。その記事がいくつもあります。そしてその頃はですね、まだ若かったというふうに書いてあるわけですね。で、彼はカデシュバルネアからですね、偵察隊が派遣された時にもエフライム族の頭として派遣されました。代表者として。これは民数記の13章の8節に出てくるんですけども、これからあの約束の地を偵察に行く、その12部族の中から代表者が選ばれるわけです。で、そのエフライム族の、トップとしてですね、彼は若いうちから選ばれて、そういう意味では頭角を現していた人だと思うわけです。そしてその偵察の後38年間はですね、このヨシュアの記録はないわけです。しかしですね、ここへ来る直前に40年目にですね、2つの戦いを経験しています。アモリ人の王シホンとバシャンの王オグとの戦い、これはどちらも民数記の21章に出てきますけれども、この戦いにイスラエルはですね、勝利していくわけです。巨人族と戦ってもイスラエルの、新しい民は勝利していくんですけれども、これを指導した指揮したのが、ヨシュアであるということは間違いないと思います。アマレクの戦いからずっと始まってですね、この軍事部門の先頭を切ってき、たのが彼であろうと思います。そして彼は荒野でですね、軍事訓練も行ってきたはずなんですね。そしてそのモーセの正式な後継者として人々の前に彼は民数記の27章で任命されます。ヨシュアはモーセの後継者だと。そしてですね、その頃にアロンも自分の後継者としてその子供エルアザルに新しい、自分の後継者として託すわけですね。それがですね、その二人が約束の地に入る時の指導者になると、エルアザルとヨシュアがですね、指導者なのだということが人々の前ではっきりしています。おそらくですね、40年前はモーセが80歳で、そして120歳で亡くなるわけです。そしてですね、おそらくヨシュアはですね、この時、60代だったのではないかというふうに思います。で、その間ずっとモーセと一緒にいたわけで、彼にとってはですね、非常にこう重たい、そしてまたモーセがいなくなったということで、心細いスタートではなかったかと思います。で、この申命記の、ヨシュア記の中にですね、強くあれ、大しくあれという言葉が繰り返されています。で、この言葉はですね、実は申命記の中にも語られていた言葉なんですね。で、これは31章の中で3回も繰り返されているんです。そしてまた今日の場所でまた繰り返して語られる。で、この31章とそれからこの章はですね、本当によく重なっているんですけれども、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないというこの言葉も31章に出てくる言葉なんです。そして5節でもまた、あなたを見放さず、あなたを見捨てないと言っているわけです。ですから初めてここで言われたわけではなくて、ヨシュアにもすでに言われていた言葉です。そしてまたここで、モーセがいなくなって新たに立ったヨシュアに対してこの言葉が言われて、繰り返し言われているということは、この言葉はヨシュアにとって大変必要な言葉であったということです。で、ここではですね、それではその強くあれ、大しくあれとは一体どういうことなのだろうかと。で、強くあれ、大しくあれと呼びかけられるのは実はヨシュアだけなんですね。モーセやアロンにはなかった言葉です。むしろですね、彼は 強く惜しい人であったと思うんです。軍事的なことでは長けていました。戦いの先頭を切ってですね、そして戦略的にも非常に優れたものを持っている。でこの、彼の才能というのはこの後義明の中で何度もその力が発揮されます。ただただ腕力が強いとか武芸に優れているとかよりは、彼のその特質は戦略的に非常に巧みな、攻め方をするというところがあったわけですね。でそういった意味では、彼は軍事的なことでは十分であって、そういう意味で強くあれ惜しくあれと言うまでもなく、そういう人物であったと思うんです。しかしですね、なぜ彼にあえてこの言葉が語られるのか、そこには彼の中に大きな不安があったのだろうと思うんです。それは彼の得意とする肉体的な強さや大きさでは決して補えるものではなくですね、そのことをここであえて彼に突きつけていくわけです。それは何かというと、何が強さであり何が大きさのであるかというと、7節でですね、ただ強くあれ大きくあれと、またこう6節で言ったまた繰り返すんですけども、私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。こうあるわけです。つまり神様の言葉から離れるなということですね。それが強さであり大きさになるのだと。これは申命記の31章の5節でも、私が命じたすべての命令通り彼らに行わなければならないと。約束の地に向かっていくということは、神様の言葉から決して離れてはできないのだと。昼も夜も口ずさめとはあったように、そのぐらい神様の言葉によって生きていくこと、それが強さと大きさなのだというわけです。ヨシュアはですね、モーセがいない中で立つときに、軍事的なことよりももっともっと大きな心細さを覚えたのだろうと思うんです。それに対して神様はこの言葉を言われ、そしてそれは彼が神様の言葉から離れないでこの約束の地に向かっていくならば、そこにですね、自分のすることで繁栄し、その時あなたは栄えると8節にあるようにですね、神様の力を技を見ることができるということであるわけです。こうしてですね、ヨシュアはこの神様の言葉を聞いた後、初めてですね、モーセのいない中で行動を始めるわけです。そしてそれはですね、11節に、宿営の中をめぐって民に命じなさい、食料を準備しなさい、3日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡るからだ、あなた方の神、主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するためにあなた方は進むのだと。まず食料の準備を人々に命じる。なぜこれが一番最初になるのかというと、実はですね、今まで食料の準備を戦いにおいてするということは必要なかったんです。なぜなら、いつもどこへ行ってもマナがあるからです。しかしですね、古代から近代に、今の現代の戦争でもそうですけれども、戦いで非常に重要なのは食料の確保なんですね。これをしくじると、あっという間に、窮地に立たされていくわけです。三国志もはじめですね、その戦いに関する本を読んでいくと、いかにですね、その食料をめぐる問題が大きいかということが分かってきます。これは第二次世界大戦の日本軍の失敗にもそのことが 影響していますし、そして今の現代においてもですね、そのことは全く変わりません。で、なぜ今まではその問題は全くなかったんですけれども、しかしですね、これから約束の地に入っていくという時には、そこではですね、マナはもう与えられなくなるということをヨシュアは信じていたわけです。つまりカナンの地に渡ったら神様はそこでその領地でマナではないものによって養うということが言われていたわけです。です彼はですね、それが現実になるということを信じていたわけですね。だからマナにもう頼らないで行く準備をしなければならない。で、今彼らは、まだヨルダン川を渡っていないんですけれども、モアブの草原というところで、もう荒野ではないので、そこではですね、その周辺の場所ではおそらく食料の調達は可能だったと思うんです。相当のものを、貯めないといけないんですけれども、その戦いに十分な食料をまず集めるようにと。で、実際ですね、この吉脇の5章の12節では、エリコの前にです、エリコを、に攻める前に、マナは止んだと書いてあるんですね。彼らがそこで、ヨルダン川を渡って向こう岸の地でその土地の麦を食べた時にマナは止んだと書いてあるわけです。おそらくですね、その現地だけの食料では足りなかったんだと思うんです。だからあらかじめ食料を蓄えておくわけですね。それはやはり神様の言葉に従って本当にこれから歩み出していくのだという彼の決意が現れています。もう一つはですね、ヨルダン川の東にいた、まだ川を渡る前にですね、領土をすでに持っていたルベン人、ガド人およびマナセの半部族に対してヨシュアは言うわけです。13節で、主のしもべモーセがあなた方に命じて、あなた方の神主はあなた方に安息を与え、この地を与えようとしておられると言った言葉を思い出しなさい。あなた方の祭司たちと家畜はモーセがあなた方に与えたこのヨルダンの川向こうにとどまりなさい。しかしあなた方勇士は皆隊列を組み、あなた方の兄弟たちより先に渡っていって彼らを助けなければならないと。つまりヨルダン川の、渡る前にですね、あのバシャのオグや、あのアモリ人のシホンに戦って勝った時、その領地をですね、この、3つの部族が自分たちの相続地としたわけです。そうしたらもう自分たちの相続地はあるから川向こうへ行って、そして、他の部族が相続地を取ることに何にも関わらないのはいけないということが何度も実は繰り返されていたわけです。実は新明記の3章ですでにですね、彼らはこの、一番最初の領地を獲得した人たちは、同じようにここに書いてあるのと全く同じように、あなた方の兄弟たちよりも先に渡って、つまり先頭を切って行かなければならないと。自分たちの土地にならないんだけれども、自分たちの土地以上に先頭に立って戦えというわけですね。そうしますと彼らは、16節で、彼らはヨシュアに答えた。あなたが私たちに命じたことは何でも行います。あなたが使わすところに私、ところにどこででも参りますと。私たちはあらゆる点でモーセに聞き従ったようにあなたに聞き従いますと。どうかあなたの神主がモーセと共におられたようにあなたと共におられますようにと。私はあなたに、つまりモーセに聞き従ったというのは、モーセが神の言葉を語っていたことが分かっていますから、それは神様の言葉に従うという意味なんですね。だからモーセに従ったようにあなたにも従いますと。そして彼に対してこう言うんです。18節、 あなたの命令に逆らい、あなたが私たちに命じる言葉に聞き従わない者は皆殺されなければなりません。あなたはただ強く大しくあってくださいというんです。この強く大しくあってくださいと、これはですね、何度もヨシュアに繰り返されてきた言葉であることを彼らが知っていたからだと思うんです。そしてその意味するところが、この私たちの自分たちの戦いの指導者に対してですね、強く大しく、ただ強く大しくあってくださいというのは大変失礼な言い方なんですね。でもそれはモーセが何度も何度も言った言葉の意味を彼らは知っていたんです。それはヨシュアが神の言葉と共に生きる人であって、そうして神様と共におられますようにと言ったのは、あなたが、ヨシュアが神様の言葉に従う人であるように、そうしたら私たちも勝つことができると、そういう意味でですね、強さと大しさを神の言葉に従う人として、このイスラエルの人々はヨシュアに求めたのだということです。神様の言葉に従う人こそが強さを持ち、そして勇気を持ち、大しさを持つ人になるのだと。そういう、なぜならその人に神様が共にいてくださるからなのだということですね。当然このヨシュアの非常に類まれな戦略的な才能はこの後ですね、戦いをどんどんどんどん、有利に進めていくことになるんですけども、しかしそこにもですね、神様の技が働いて彼は前へ進んでいくわけですね。ヨシュアはモーセ亡き後、強く大しくモーセのように神の言葉に従うものになろうと立ち上がるわけです。さて、マタイの福音書の12章の46から50にですね、こういうエピソードがあります。それはイエス様が話をしておられるときに、イエス様の母と兄弟たち、つまり家族がですね、イエス様のところへやってくるわけです。これは話をしようと外に立っていたとあるんですけれども、連れ戻そうとしたようです。それで、あなたのご家族が来ていますよ、どうされますかと言うとですね、48節で、12章48節でこう言うんです。私の母とは誰か、私の兄弟たちとは誰ですかというわけです。そしてここにいる周りの人たちや弟子たちやですね、周りの人たちに手を伸ばしてと、つまり指しながらですね、言ったわけです。見なさい、私の母、私の兄弟たちですと言うんです。誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟姉妹母なのですと、こういうわけです。ルカの方ではですね、神の言葉を聞いて行う人たちのことですと、私の家族とは神の言葉を聞いて行う人たちのことですと、もっとはっきりと言っています。イエス様の言葉を聞き、そしてイエス様の言葉を行おうとする、そこに向かって生きていこうとする人こそが私の家族なのだと。それは私たちもその家族の中に招かれている。それは今日の言葉で言うならば、本当の強さ、本当の勇気、本当の大しさを持つ人になってこの社会で生きていく力を神様が与えてくださるということではないかと思うんです。私たちはさまざまな強さを自分の中に感じたり持っているかもしれませんけれども、しかしそれが本当の強さになるのか。でも私たちにとって、あのヨシュアであればですね、モーセを失うようなことがあった時の不安をその強さでは補えないのかもしれません。しかしこの 神様の言葉、イエス様の言葉を目指して生きていこうとする時にですね、私たちは強く大しい人として生きることができるのではないかと思います。そのような人としてイエス様の家族になるように招かれているわけです。お祈りいたします。主なる神様、私たちをこのようにして今日の礼拝に招いてくださりありがとうございます。どうぞ私たちがイエス様の言葉を信じ、そしてその言葉を目指して生きる者として、どうか強くあれ大きくあれと、その言葉の通りに私たちが、立ち上がっていくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。